FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただいたのは田中燃料株式会社の営業責任者常務取締役山梨博夫さんです。おはようございます。
おはようございます。山梨でございます。
もうすっとね、お背が高くてかっこいい方なんですけど、この田中燃料という会社ですけれど、はい、山梨さん、田中三省というのはね、もう静岡の方たちもよく知っているかと思うんですけど、その中のグループ会社なんですね。
そうです。
ちょっとご紹介いただけますか。
はい、田中三省のところから、平成元年ですか、
はい、
営業部門が独立しまして田中燃料という会社になりまして、
はあ、
で総務経理そちらの方は田中三省の方でやりまして、うん、我々は、そこの部分に関しては田中三省の方で一応こう、まあ、管理をしてもらってるという、まあ、そういった会社です。
ああ、でも平成元年からっていうと結構年数来ましたね。
そうですね、うん、
一番最初はどんなことから始められたんですか。というのも最近田中レンジャーというね、はい、5人のレンジャーのキャラクターをよく見かけるものですから、はい、これだけ幅広くやってらっしゃるんだなと思ったんですけど、一番最初は今のお話ですとその燃料関係。
そうですね、ガソリンスタンド、平たく言いますと、うん、それから、LP ガスですね、
はい、
こちらの方を主として、販売してございます、
うん、
まあ、今も続いてはいるんですが、
はい、
でそれをやりながらですね、まあ、車両の販売であったり、
うん、
保険の販売であったりで、強いては、まあ、リフォームの、まあ、リフォーム事業ですね、
うん、
こちらの方は少しずつ石油のガソリンスタンドを、一番マックスの時には8店舗展開をしていましたが、
はい、
これを少しずつ、まあ、減らしていきまして、リフォームにこう軸足を移行していったと言って、
うん、
まあ、現在に至っております。
まあ、その SS サービスステーションとかガスの関係で、まあ、車に行くっていうのは分かるところですよね。
そうですね。
でそれにまつわって、まあ、保険も分かりますけど、
ね、
結構リフォームって一気に飛んだ気もしますけど
まあ生活に関連した商材っていうところが一つのやっぱりキーワードになりまして、
うん、
まあ、グループ会社でも石材事業、まあ、田中石材というところも
ありますね。
同じように田中燃料と同じようにありまして、
はい、
まあ、ゆりかごから墓場までっていうところで、 うちはその生活関連っていったところの、うん、まあ、商材をとりあえず扱おうというか形で、今に至っております。
なるほど。暮らしの悩み解決っていうね田中レンジャーがなんか言ってますけど、まさしくこの5部門でっていうことなんですね。
そうですね、はい、
はー、でカーコンシェル、ホームコンシェル、田中レンジャーとなってるんですけども、今のお話でいきますと車はどういう扱いになりますか。
車はですね、まあ、カーライフを充実させようというところで、うんうん、これもまあある意味の暮らしの部分なんですが、この車に関しては新車、中古車、リース車すべて問わず買い取りも含めてうちの方でやらせていただいてます。
ずいぶん幅広いことをやってらっしゃるんですね、はあ、じゃあ車で本当にカーコンシェルで何でも相談に行けばいいと。
そうです、です相談に、していただければ、
うん、今ね購入ということだけではなくてお話のあったリースっていうのもすごく増えてますもんね。
そうですね、
うん、
メーカーの方でもやっぱりリースは増えてますね、
うん、若い方もその方が気軽なんでしょうね。
そうでしょうね、おっしゃる通りです、
うん、いろんなものがサブスクって言ってみたり、
はい、
うん、みんなでシェアするとかっていうことが当たり前になってきましたから、はい、言ってみたらリースもみんなでなんかシェアしてるって感じですもんね、これはどんなシステムなんですか。
まあ、あのリースに関して言いますと、うん、うちでリース契約をしていただいたお客様には特典としまして、
はい、
今回あのガソリン、まあ、燃料ですね、
はい、
こちらをドラム缶1本差し上げてます
ドラム缶1本分使っていいよって、まあ、これはさすがに田中燃料とも
う油はあの売るほどたくさん持ってますんで
すいません、ただドラム缶1本って言われてもなかなかピンとこないんですけど、これはどのくらい
具体的に、はい、200リッターですね。
結構な量ありますね、これはそれじゃあその200リッター使い切るまでは言ってみたら
ただで、ね、200リッター分あのうちで差し上げることができますので、
あ、じゃあリースしてでその後のガソリン代は気にしないでしばらく、
まあ、らくは
走れるってことですね。
大丈夫ですね、はい、
お客様かなり喜ばれてるんじゃないですか、
ぜひ体験していただければと思いますので
、こういう車のやり方っていうのはどなたかが発案されて、
まあ、あの昔からここら辺は、まあ、私もチームの人間も考えてはいたんですけど、
うん、
まあ、いろいろこう経営方表とか、うん、ああいった部分があるもんですから、はい、うん、でまたうちの社長がやっぱり石油商業組合の、まあ、長いこと理事もやってますんで、うん、あまりあの価格をこう破壊するような企画だと、はい、いろいろと
問題がね
大変だなというところで遠慮はしてたんで、
はい、
まあ、今回はでももうそこもちょっと殻を破ろうということで、一応社長にも決裁をもらいまして、こういう企画にさせていただきました。
かなり嬉しいと思いますよ、
もう、
うん、で気楽にそうすると選ぶことができますもんね。
そうですね、
うん、初期費用とかあとランニングコストっていうのはよく出てくる話ですからね、うん、車はそんな風にやってらっしゃる、まあ、それにまつわって保険ということにもなりますよ ね、保険は全般にお車に関してのことが多いですか。
自動車保険が多いんですが、うん、火災保険であったり、
あ、うん、
で最近はですね、あの短期の少額、まあ、小さい額の保険っていうのを SBI っていうところととりあえず契約を取りまして、
うん、
実はうちあのペットのお客さんなんかもあのイベントで呼んだりしてるんですよ、ね、まあ、ワンちゃんがメインですけど、ですんでペット保険とか
今ありますね、
であと地震に関しては、うん、短期で1年の契約の地震保険というのがあるもんですから、
うん、
そうしましたら、まあ、価格的にもリーズナブルになりますので、
うんうん、
まあ、1月1日のねああいう未曾有の地震がまた来まして、はい、この辺もやっぱり必要かなというところで、
うん、
その少額保険というところでペットと短期の地震保険も合わせて今やっている最中でございます。
あ、これがもうやはり暮らしの悩み解決っていうスーパーヒーローのところですね、そしてお家のことをもう一度伺おうかと思うんですけど、家電ってどんなものを扱ってらっしゃるんですか。
家電はですね、うん、あの山田電機様と まあ、ある意味フランチャイズまではいかないんですが、
はい、
提携をさせていただいてます、うん、ですので山田電機さんに置いてある、部分に関しては、うん、ほぼほぼ全部とうちで仕入れることができまして、でうちの方で、お届けしたり、うん、取り付けしたり、
ありがたい、
そういった部分のサービスもさせていただいてます。
あの1月1日の能登半島のお話が先ほど出ましたけれども、はいはい、ああいうことがありますとやはりお家の中ももう一度見直してっていうことも出ますもんね。
おっしゃる通りです。
そういうちょっとした耐震のことを考えていろいろまたお家の中変えたいわなんていう時にもお話大丈夫ですか。
大丈夫ですよ、もうぜひお話いただければ。
へえ。でワンちゃんはどうなってるんですか。ところでワンちゃんのなんかイベントがあるとおっしゃってましたけど、
ワンちゃんのイベントはですね、年に 1回あのうちの武見の事務所がある程度敷地が広いもんですから、はい、そちらの方でワンちゃんの撮影会をやるんですよ。
楽しそう。
それが人気で、もう、まあ、我が家もね犬飼ってますんで、
はい、
あの女房に連れてこさせるんですけど結構好評です。
そうですよね。
ですね。ご近所のところで犬を飼ってる方は、うん、コロナの時にはなんで今年はやらないのよみたいに怒られてましたから去年久しぶりにやってやっぱり好評でしたね。で写真を撮ったら後日あの額に、額といってもまあ安い額ですけどそれに入れさせていただいて我々があの営業担当がご自宅分かるもんですから、お届けに上がると、
まあ、
そういう感じで喜んでいただいてます。
これはどういう方が参加できるんですか？
もうワンちゃん飼ってれば
それだけでなんか顧客じゃなくていいですか？
あの潜在顧客ですから
じゃあお近くの方なら誰
でも、まあ、別に遠くでもいいんですよ。
あ、
車でお越しになる方はたくさんいらっしゃいますし、清水の方からも来る方いらっしゃいますし、焼津からも来ますんで、
そんなあのノードックノーライフな皆さんにサービスよくしてくださるようなそのお知らせはどこを見ればいいんですか？
あのうちの方でこうチラシとかホームページ上でも案内はしてますので、うんうん、まあ、ホームページ、 YouTube、 インスタ、この辺は全部やってますんで、はい
はい、じゃあ田中燃料で検索していただいて、田中はカタカナの田中で ね、
はい
はい、検索していただくとスーパーヒーローともども出てくる
て、いろいろ出てきますので
わあ、じゃあ随分多岐にわたってお仕事してらっしゃるんですね。
なんかいい車もあの掲載してますし、うん、車の中も撮影したり、
うん、
リフォームでこういうリフォームをやりましたっていう、うん、そこら辺の施工の、まあ、完成図、完成したあの絵とかも全部入れてたり、うん、面白いのはあの山の方の山、はい、山間部もお客さんで一部あるんですよね、ええ、JA さんとのお取引もあったりするもんですから、うん、そうそう山間部の方まで行ってあの井戸を直したりして、そこから富士山を写してこんなに綺麗ですみたいな、
そういうこともなさるんですか？
やるんですよ。
ものすごくこういう言い方したら失礼かもしれませんけれども便利屋さん的に働いてくださる、まあ
それはもう120今年1年ですよね、
はい、
ですんで、まあ、昔からこう付き合いがあったような先、農家さんもそうなんですけど、そういった先ではそういうようなお付き合いがで、担当者は大根もらって帰ってくるとかね
素敵
まあ、そんなお付き合いもさせていただいてますけど、
町の中にいる他人とは思えないような、ね、親戚に近いような存在になってるのかもしれないですね。
アナログ的なところもところどころはやはり残ってますし、まあそれが一つ地域にこう密着できる一つの方法ではあるのかなとも思いますし、まあ、アナログだけではもうこの時代渡っていけませんので、デジタル優先ではあるんですが、アナログを残しつつっていうのはやっぱり大事なことだとは思ってますけどね。
最終的にはやっぱり顔見て話をしてるうちに、ね、いいアイデアが出たりとか、はい、いい、示唆をいただいたりとかっていうことがありますもんね、はい、暮らしの悩み解決というこの言い方にじゃあ嘘はないってことですね、
まあ、うちの理想は本当にガソリンスタンドも使っていただいて、保険のお客様にもなっていただいて、リフォームもやっていただいて、LP ガスもとりあえず使っていただけて、まあ全部こう使ってくれてるってお客さんも相当数いらっしゃるんですよね。
これは信頼ですね。
だからやっぱりそういったところを大事にやっぱりしていきたいなっていうところと、まあそうは言ってもやっぱり新規でお客さんを少しずつでもいいですから募っていくってことはやらなきゃならないことですけどね、はい、
という地域の信頼度の厚い田中燃料の山梨さんですが、ご本人も根っからの静岡っ子というので、その辺のお話この後伺います。FM ハイ日曜サロン、今日は田中燃料株式会社の営業責任者常務取締役山梨博夫さんにお話を伺っています。竹内まりやの命の歌をリクエストいただいたんですけど、この曲はお好きなんですか？
ええ、大好きです、
うん、ずっと聴いてらっしゃる。
そうですね、
結構前の曲ですよね。
カラオケでも歌いますし。
あ、ご自身でどういうところがお好きですか？
あの 歌詞の内容ですね。うん、あの亡くなることが決してあの暗いことではないという、うん、まあそこら辺輪廻転生じゃないですけど、うんうん、あの明るくこう自分も亡くなることができるのかなみたいな、そんな歌詞で捉えてますんで、私の葬式の時はぜひかけてほしいなと思いますけど。
そんなお話もなさるんですか？
しますよ。
これは奥様と、
これは女房にはまだ言ってませんけど、うん、部下にはよく話をします。
もうそれじゃ あの田中燃料の中でも山梨さんを中心にそうやって和やかにそういう話までできるような関係性があるんですね。
まあ、あの定期的にあの飲みに出たりとか、うん、そういうことはやってますので、うん、あの別に体育会系をこう前面に出してるわけじゃないんですが、まあ、あのワンチームっていうところでは、うん、まあ、まとまって、うん、多少はまとまってるのかなというふうには勝手には私が思ってるだけですけど。
いやいや、そうでなければなかなかできないお仕事なんでしょう。先ほどもねちょっと伺っていたら、LP ガスの方面もやってらっしゃるんですけど、行ったついでにいろんなそのお家のちょっとした困りごとも相談に乗るんですって。
はい。
どんなことなさる
の？まああのひまわりの点検をして、うん、月が悪ければしっかり清掃するとか。
コンロのお掃除してくれるんですか？
そうですね。
じゃあお客さんは点検っていうよりもそこに来てくれるのを待ってるかもしれないですけどね。そういう気持ちのつながりを大事にしている山梨さん、もともと小さい時から非常にこうやはりリーダーシップのあるそんな存在。
そんなことではないと思いますけれども、まあ、スポーツが好きだったのは確かですね、はい、
バスケットずっとやってらっしゃって。
そうですね、
はい、どんな風にそのバスケット時代をお過ごしですか？
まあ、あの社会に出ても40歳まではあの母校が静岡東校なので、そこであのクラブチームを作ってまして、そこで現役で、プレーをしてまして、30歳の時に左足のアキレス腱、40歳で右のアキレス腱を切りまして、これであのプレーヤーとしては断念しました。
あ、でもそこまではそれじゃずっとチームと一緒になってやってきたんですね。
30歳ぐらいまではあの社会人の国体選手にはなっていまして、ただ、はい、国体の選手になると金土日とか遠征があるんですよね、うん、ですんであの当時としてはあのこんな有給がどうのこうのという時代ではないので、
厳しかったですからね。
しかも私はその時にあのガソリンスタンドの店長をやってまして、なかなかその土日に休めないというところもありまして、まあ、自分で早々に辞退はしていたんですけど、
もったいなかったですけど、
で、まあ、40を過ぎてやはり周りの方にいろいろお世話になったなっていう部分が、
はいはい、
自分の中にありまして、母校の小学校ですね、
はい、
森下小学校ですが、ここで7年間ほどミニバスケットボールのコーチを やらせていただいて、まあ、息子が当然息子もこの森下小学校でやらせてはいたんですが、まあ小学校の時にまあ東海大会それから全国の切符かけて最後までやらしたんですが、まあ一定差で惜敗というか
ありました。
残念でしたが、まあここでとりあえずコーチ業は終わったかなと思ったら、母校の東校の方でまあ、バスケット部の外部コーチとして頼まれまして、まあ、2年という期限付きでですね、外部コーチをとりあえずやらせていただきまして、まあ、その高校のコーチで私はとりあえずバスケットの部分はコーチとしてはもう終わりまして、やれやれといったところで、あとはもう息子の追っかけをすればいいかなというところで
息子さんもじゃあずっとバスケット人生。
そうですね。それでまあ中学が大成中学で、2年3年の時にやはり全国大会出していただいて、3年の時にベスト8かな。そしたら偉そうに県外に出たいっていう話になりました
バスケットでやっていきたいと。
はい、 それでまあ指導者長くやってるもんですから、うん、いろいろの関係の指導者はあの人脈的にはこういろいろネットワークがありましてね。で神奈川であの出身のいい先生が、うん、今長野にいると。
はい。
で、すぐ先生から電話がかかってきて、うん、今度の土曜日来てくださいって言うんで、はい、あの小僧を連れて学校まで行って、で半日一緒に練習をさせていただきました。うん。そしたらあのやっぱりそこの先生も、まあ、全国大会のベスト8ぐらいだと、うん、高校の先生スカウティングに行くんです
よ。あ、そうですよね。
当時滋賀県でやってたんですけど、うん、それを見てるんですよ、
うんうん、あの子だなと。
そうだから欲しいっていう話になって、であの本人にお前どうするって言ったら、いや練習ものすごいきつかったんですね。そしたら、あ、こういう練習ならあの自分やりたいんだと。で先生は私に言ったのは、体育館の横にあの寮があるんですね、はい、まあ本当に綺麗なアパートメントみたいな、でそこの1階に先生ご夫婦が住んでいて、
あ、寮母さんのように、
そう、はい、寮長を兼ねて、うん、まあ先生も子供はちっちゃい子がいるんですけど、うん、寮長を兼ねて、うん、で3年間あの担任をさせていただきますってことで、もうがんじがらめですちょうどいいって。でコンビニ行くのにも歩いてどうだろう20分ぐらいかかるような、
うん、
だから何もないところです、うん、で私が大変でした。
あれ、お父さんが
あの練習のために先生に見に来てください、うん、
じゃあ静岡からもうここでずっ と、まあ、まだね、あの中央縦断がなかったので、
身の者の粉
くねくねした道よ
で、やっぱり北信越大会っていうのがやっぱり長野、新潟、福井、石川、富山と、うん、まあその辺を渡り歩くんで、うん、そこはもう泊まりで行かざるを得ないんですね、うん、で3年の時に先生がどうしてもあの私に父母会の会長やってほしいと。
え、そんな離れてるところなのに。
そう、だからそれはちょっと酷じゃないんですかっていう話を したんですけど、もう山井さんしかいないからって言って、だから先生が学校行事でどうしても見れないで、遠征が埼玉県であった時に、うんうん、そこの試合を私がそのベンチに入って采配してくれって、僕は第4試合目にあの長野から駆けつけますみたいな話で、そんな時もありましたからね。
まあね、ここのところ日本でもバスケット熱が非常に高くなってきて、静岡市にもねベルテックスという、まあ、ホームチームができましたので、そういう意味でもじゃあ、お仕事以外のところでまた燃える時間が多いんじゃないですか、ね、今度あれですね、山梨さんバスケット番組作りましょうか。お話いっぱいしていただけそうで、関係の方もね、まあ、バスケット界では山梨さんのことを知らない人にはいなくなってるでしょうから、
ずーっとこうバスケット、ああいう全国の大会を見てると、うん、あ、この子はこの大学に行って、でも高校時代あまり芽が出なかったけどすごい成長したねとか、うん、逆にスーパースターだったのが大学行ったら全然目立たなくなっちゃうとか、うん、やっぱ背の高い子であまり高校時代を全国でない子がぐんと伸びるのがありますよね、
う
ん
う
ん、
ありますよね。
うちのはもうチビですから。
いやでも最近は小さい方たちのその活躍っていうのも相当いいですよね、その素早さを生かしたりとか、トリッキーな動きをしてかく乱するみたいなところに、
よくご存知で
面白いですよねバスケットね。
あの川村ってね、あの、うん、素晴らしいプレイヤーですよ、うん、彼、うん、
まあ、やはりこの話になると時間が足りなくなるようですけどまあそんなね、あのたくさんの喜びをご存知だからこそ、この地元に対しての愛も強いという山梨さんですけど、田中レンジャーのいるこの田中燃料、これから静岡でどんな会社でありたいですか。
実はあのうちの社長のですね、あの娘様がいまして、うん、まあ、次の代あの継いでくれるという話になりまして、うん、その彼女があのイタリアと日本をこう、うん、 二重生活みたいな感じで、ですね、いろいろこう発信がグローバルの発信が多くて、まあその SDGs 絡みで、どうしてもまだまだこうヨーロッパに比べると日本遅れてますねみたいな話の中で、まあ SDGs を基本としたこういろいろな、まあ新規事業的な部分もあの考えがあるようで、まあそこにある程度こう地域密着でどういう部分がこうできるんだろうかっていうところもこれから少しずつこう検証をしていきたいなと思ってますので、
そうですね、
あの新しいなんていうのかな、あの空気が入ったのかなっていう、そんな感じですけどね、
それこそ生活に密着した SDGs っていうことになってきますもんね、今日もバッジもつけてらっしゃいますけどね、
バッジだけですよ。
いやいや、でその中にはその SDGs の中にはもちろんその安全安心な街ってことがありますもんね、防災に関連してもこのいかにやはり燃料というものに私たち頼っていて、そしてそこをあのお願いしてるのかっていうところをね、気づかされますもんね、この防災についても相当考えてくださってる、
まあでも真剣に考えざるを得ないですよね、ライフライン、まあ、LP もそうです、 LP ガスもそうですけど、やっぱりライフラインを担うあの一企業ですので、そこはやっぱりあの外すことはできませんよね。311の時も都市ガスがダメでも LP は早く復興、
あ、そうでした、
復旧しましたし、まあ、そういう災害時に強いっていうところも、まあ、どうしても都市ガス電化にあの取られ少しずつパイは少なくなってますけど、そういう意味では LP のまだあの重要性っていうのも捨てたもんではないのかなというふうには思いますけどね。
そうですね、まだまだ大事なお話いっぱい聞きたいところではありますが、時間が迫ってきました、今日はたっぷりと面白いお話も含めて伺わせていただきました。また機会があればね、ぜひ、じゃあバスケット話のみならず防災関連についてもFM ハイと一緒に歩んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。FM ハイ日曜サロン、今日は田中燃料株式会社の営業責任者常務取締役山梨博夫さんにお話伺いました。
どうもありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。